ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@lovat.co.jp までお願いいたします。タイトルをピンクカルカルにして送っていただけたらと思います。あとラジオラビートのホームページからもね、送れるようになっておりますので、気軽に送っていただけたらと思います。あとね、めったに読まないけどね、最近はファクシミリの方は 0565-32-0130 0565-32-0130 までお願いいたします。さあ、というわけで今日はね、あのオープニングで懐かしい、ゴールドライターの話をしましたけどもね、欲しいわ。ゴールドライターどっか手に入らないかな、あのおもちゃね。ライターの形をしてて、なんか開いたり、横腕とか出てきたり、足とか出てきたりしてね、なんとロボットになるというね、ゴールドライター懐かしいなって思いますけどもね。あと僕のピンタレストに、載ってる写真がね、ファミコンに接続するファミリーベーシックっていうのもありましたね。それから最近見なくなった、多分あると思うんだけど、赤チン、怪我したところに塗る赤いやつね、赤チンってありましたよね。実際は赤チンが商品名じゃないよね、多分。それからね、ドンジャラ、まあドラえもんの絵が描かれている麻雀みたいなやつとかね。あとキョンシーのお札っていうのもありましたね。なんでこういうもんが流行るんだろうね。それから昆虫採集セット、これはね、昆虫を捕まえてきて、それでこの昆虫採集セットの中にはなんか薬品みたいなやつとかね、注射針とかあって、それを昆虫に突き刺してなんか標本にするみたいなやつだったよね。なんでこんなもんが流行るんだろうね、怖えねえ、ありましたね。あと女の子ではね、小枝ちゃんと木のお家ね、小枝ちゃんと木のお家っていうね、木の家があって、それがパカパカ開いてね、で、お家になるって、こういううちにもあったと思うな、妹が持ってたんじゃないかな。あとはね、スーパーカー消しゴムっていうのもありましたね。もう若い方は何のこっちゃってことね、思ってしまうかもしれないですけどもね、スーパーカー消しゴムっていうのがあってね、スーパーカー、まあなんだろうな、速いかっこいい高級スポーツカー会社ですよ。でそういうね、形の消しゴムがあったんですけどもね、ゴムでできたスーパーカーの形をした消しゴムですよ。なんだけどね、それ消しゴムっていうくせにね、消そうとしてもね、黒く伸びるだけで絶対消えないというね金消しもそうだよね、筋肉マン消しゴムもそうでしたけどもね。あとはね、光線銃のジリオン、懐かしいな。それからね、あとはね、何があったかな。鈴木くん、佐藤くん、田中くん、山本さんっていうスナック菓子、そういうお菓子もありましたね。なんで僕はこんな懐かしい、ね、おもちゃの話をしてるんでしょうね。あとコスモスっていうね、自動販売機があってね、それを押すとなんかおもちゃが出てくるっていうものとかもありましたね。で僕は友達とさ、小学校の頃なんだけどさ、 まあ、レバーのタイプとこう押すタイプがあったんだよね。で、コスモスのその押すタイプのところはさ、強く押してくださいって書いてあるんだよね、うん、だからコスモス強く押してくださいっていうことになるんだけどさ、うん、で、なんか僕友達とね、その股間のところにね、股間のところにボーンって、チンチンのとこを押すんですけどもね、コスモス強く押してくださいって言いながらチンチンのとこをボーンって押すっていう遊びが僕らの間数人の中ですごく流行ってましたね。ちょっとやめろよとか言いながらね、コスモス強く押してくださいドーンとか言ってね、ちょっとやめろよって言っていいじゃねえかとかね、そんなようなくだらないことが流行っておりましたけどもね、うん、懐かしいな、うん、なんか他にもあったんだろうな、もう思い出せないな。もし思い出した方とかいましたらね、教えてくださいよ。なんかこういう懐かしいもんがあったよとかさ、うん、ピンクカルカル宛てに送っていただけたらと思いますけどもね。さあ、というわけで、もう本編終わってしまいましたね。ももクロニュース、ももクロ女性155センチ以下男性159センチ以下限定イベントのライブビューイングが実施されることが決定しました。桃色クローバー Z が10月18日熊本 B9V1 で行う有安桃花プレゼンツちびっこ祭り2014を全国の映画館などに中継されるライブビューイングを実施することが決定し発表されました。今年7月に日産スタジアムで行われた夏のバカ騒ぎで、メンバーの有安桃花によって発表されたこのちびっこ祭り、背が小さい人たちのためにも楽しんでもらいたいという有安の思いが実現したこのライブは、女性155センチ以下男性159センチ以下の男女を対象にしたちびっこのためのちびっこ限定ライブとして話題を集めています。ライブビューイングでも本会場同様の身長制限があるちびっこ限定スクリーンを用意。アイアシアター東京、それから109シネマズ名古屋、ナンバーパークスシネマで本会場と同じ雰囲気を味わうことができます。また本会場に参加できない大きな人たちも全国のライブビューイングで会場のちびっこパワーをリアルタイムで目撃することができるということです。ということなんですけどもね、うん、アイアーシアター東京の会場の場合は、もうここはもう完全に、その本会場と条件が一緒みたいね、うん、まあ他のとこも同じとこあるんだけど、うん、アイアシアター東京はもうそれしかやらないって、うん、で109シネマズ名古屋もそれやるんだけど、そのライブビューイングに対してもその155センチ以下159センチ以下っていうのをやるんだけど、そのスクリーンとまた普通の大きな人も入れるスクリーンもあるみたいですね。だから2つ使うってことかな。でナンバーもそういうことみたいですけどもね、うん、一般、ちびっこ限定スクリーンと一般のスクリーンを用意しております。すごいね、そんなさ、映画館のライブビューイングでさ、うん、一つの映画館で二つのスクリーンを使ってやっちゃうんだよ。ももクロすげえな。109シネマズ名古屋って言ったら、ゼップ名古屋のね、横んとこですけどもね、うん、僕が昔行ったゼップ名古屋、もうゼップ名古屋でやらないよね、ももクロって。で、昔行ったライブでね、ももクロを近く、でね、見ましたけどもね、うん、ただすごいスタンディングなんでね、あんまり見えないんですけどもね、うん、僕どっちかっていうと背がちっちゃいからさ、うん、かといって、159センチ以下ではないからこの、本会場には行けないんですけどもね、うん、まあ広島っていうことで、行けたとしてもなかなか行けないんじゃないかなと思いますけどもね。というわけで、今日のピンクカルカルはこんなところかな。カルカヤサトシでした。